今回第67節をいただきます。
ご理解第67節。何事も釘付けではない。新人を命名にしておらねば名護を続かぬ。
だんだんと新人を分からせていただき、まあ言うならば一日神様を表し申し上げていけれる、いわゆる実験実証が日日できてくるようになると、本当にみんなもこのようなおかげを受けられたら、どんなにかありがたいことだろうとこう思うようになります。家族の中でも一人の新人が本当にこんなにありがたい、おかげの受けられる心の状態の上にもこんなに安らいだ心でおられる家内にも、まあ主人にも子供にも親戚の者にも周囲の人たちにも分かってもらったら、こんなにありがたい日々が送れるのにと、だんだん新人ができてき分かってくるようになると、それをしきりに思います。皆さんもそうでしょう。子供が新人してくれるといいけれどもとか、ね、主人が新人してくれるととか、または家内が新人をしてくれるとというふうに、まあいろいろに自分が新人が分かれば分かるほど、それをやっぱ強く思います。本当に自分がありがたい、一生懸命のものがありますと、新人もやっぱり一生懸命になります。ぐずぐずしておる人たちを見ておると、も歯がいいことはある。だからついしっかりしなさなきゃいけませんよと、まあ言うなら親切で言うたことがかえって、皮肉を言われたとか、あの人からまあ、つっけんどに言われたとかって言って、そういう問題さえが起こりかねないのですよね。自分がありがたい時には人にもそういうありがたいものをいただいてもらいたいと思うばかりで言うのだけれども、それが相手に通じなくてかえって反対に返ってくるといったような、その体験があるだろうと思うんですけれどもね。そういう意味で新人には釘付けではない。新人を命名にしておらねばというところをね、感じます。命名にしておらんから、そういう例えば親切でそう思うんですね、新人してくれたらとか、新人されたらいいだろうと思うのだけれども、とにかくしっかり新人はおりせんのとか、新人が足らんとか、新人、まあそういうことになりますと、かえって言うならば新人をもうかえって敬遠されるといったようなことになるからね、命名にしておかなければということ、そういうことじゃないだろうか。そこで放任しとくわけにはいかん。やはりやむにやまれん神心が募ってくる、ね、だからやはり時期を待つ、ね、チャンスをいただかなければ、お話一つさせていただくでもそれが都合よ、それがなるほどそうだねと相手にも分かってもらえるようなことになってこない。その間が結局黙って収めるといったようなことになるのじゃないでしょうか。しかもその黙って収めるということは、いつか機会があったならだけではいけないようである。 その黙って押される間を自分自身の精進の時間にしなきゃならないということである。これが身近なものであれば身近なものであるほどにうちのお父さんに信心してもらったらと家内が信心すればそう思う、ね、主人の方が信心すれば家内に信心を分からしたいとこう思う、ね、だからチャンスをいただいたら、ね、話もしよう導きもしよう一緒に連れても参ろうということにも思うのですけれども、それをなそう今信心が命名だからここで言うちゃならんと、まあ、黙って収めることにいたしますが、黙って収める間があれば黙ってこらえておけばよいということじゃないですよね。黙って収めておる収めるということは自分の信心をいよいよ一段と高める時期だというふうに思わなきゃいけませんね。黙って収めるということは黙って自分の心を見つめるということである。自分の信心をもう一度確かめてみるということである。そして気がついたらそこのところを改めそこのところを精進させていただいていくうちに、言うならばまあ言うならば連れて行ってくださいとか連れてついていこなければ、まあ、おられんといったようなものもだんだん出てくるのじゃないでしょうか。今日私は信心を命名にしておかねばというところに、まあ、焦点を置いて聞いていただいたんですけれども、ね、少し信心の段があるというなら段の低い方の方を見るともう言うならば今歯がいいような時がある、まあ、そのくらいのことがわからんかというようなことがあるけども、そういう時を言うならば黙って収める、黙って目を覚めるということはもう一段自分が信心を進める時だ、もう一段自分というものを見極めて改まる時だ、磨いていく時だというふうに分からせていただいたら、私は今日の、ね、なるほど、命名にしておらなければ信心が長く続かんというふうにおっしゃっておられる意味が分かるような気がいたします。どうぞ。